ヨハネの福音書8章の31節から47節です。新約聖書第3版の方は176ページ、2017年版は197ページです。ご訂正いただきたいと思います。新約聖書第3版は176ページ、2017年版は197ページです。ヨハネの福音書8章の31節から47節までです。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いた言葉を行っています。彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行うはずです。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしませんでした。あなた方はあなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。私たちは一人の父、神がいます。イエスは言われた。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神のもとから来てここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです。あなた方はなぜ私の話がわからないのですか。それは私の言葉に聞き従うことができないからです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話しします。なぜなら彼らは偽り者、また偽りの父だからです。しかしこの私は真理を話しているので、あなた方は私を信じません。あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることができますか。私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです。今日のメッセージは、自由を与えるものと奪うものと題しまして、ユウ先生よりお願いいたします。
お祈りを捧げます。神様、主の御言葉を通してイエス様のことを教えられたいと願います。聖霊様ともにいてくださって私たちを助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。4世紀の末頃、キリスト教会には教会のカレンダーというのが作られました。そのカレンダーはイエス・キリストを中心として作られたものです。イエス様の誕生と働き、また受難と十字架、復活を毎年記念する意味があります。そしてイエス様がこの世に来られたことによって成就する救いを毎年再現するわけです。このカレンダーをキリスト教暦と言いますけれど、このカレンダーのスタートの時が今日です。アドベントの時が教会暦の新年の始まりです。アドベントの意味はキリストが世に来られることを待ち望むということで、4世紀の頃から教会で守り始めました。毎年クリスマスの4週間前から始まります。2000年前、キリストを待ち望んでいた人々の切なる願いを抱いて教会がクリスマスを準備する期間でありました。そして7世紀の後半からは一つの意味が加えられて、イエス様の再臨を待ち望む意味としてもアドベントを守るようになりました。今日から始まるアドベントの間、期間中に私たち教会の皆様ともにですね、喜びを持ってクリスマスを待ち望みたいと願います。そして再び来られるイエス様を待ち望み、裁き主イエス様の御前で私たちの信仰と歩みを顧みる時となることを願います。先週私たちは上から来たものと下から来たものというメッセージを聞きました。イエス様はご自分のことを上から来たものだと言いました。そしてその周りにいたユダヤ人たちを下から来たものだと言いました。上から来たイエス様は天に属する方でした。しかし下から来たユダヤ人たちはこの地上に属する人たちでした。お互いに言葉が違い、また解釈が違い、考え方が違っていたのです。ですからイエス様がいくら人間の言葉で語ったとしても、彼らは天の御国のことが分かりませんでした。そして時々イエス様の教えは彼らにとってとんでもない話に聞こえました。ヨハネの福音書の少し前であった話ですけれど、イエス様はユダヤ人たちにこのように言いました。私の肉を食べ、私の血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。イエス様は人々に対する罪の贖いのために 十字架で捧げられるご自分の体のことを言っていました。しかしユダヤ人たちはイエス様が人食いの話をしていると誤解していました。また先週はイエス様がユダヤ人に言いました。私は去っていきます。あなた方は私を探しますが、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。これもまた彼らにはわからない話でした。イエス様はこの地上での働きを終えてこの世を去り、父の身元に帰ると言ったわけです。しかしユダヤ人たちはイエスが自殺するつもりではないだろうと言って誤解していました。イエス様とユダヤ人たちが属している世界が天と地の全く違う世界ですから、このような誤解と葛藤は避けられないものだったでしょう。私たちの場合はどうでしょうか。私たちもユダヤ人たちと同じく地上で生まれました。地上から生まれました。しかしイエス様を信じて救いを受けている今は、私たちは天国に属している者たちです。そして聖霊様が私たちに天からの知恵を与えてくださるので、私たちは神様の御言葉を聞くことができます。そして見ることができるのです。先週の話に続いてイエス様はユダヤ人たちに語っています。今日イエス様が私たちに与えてくださる教えのテーマは自由に関するものです。今日は自由に関して3つのことを一緒に学びたいと思います。1つ目のポイントです。イエス様が与える真理は、あなた方を自由にします。聖書8章の31節から33節を一緒に読んでみたいと思います。31節から33節です。はい、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなたが自由になると言われるのですか？30節に書かれていますけれど、イエス様のところにいた多くの人々はその教えを聞いてイエス様を信じました。しかし彼らの信仰は真実なものではなかったようです。そこでイエス様が自由と真理について語り始めると、彼らは激しく抵抗しました。まず、あなた方を自由にしますというイエス様の言葉を 言葉が彼らの気分を悪くしました。その言葉の意味を裏返すと、あなた方は自由ではないと言っているようでした。それで彼らはイエス様に腹を立てて言いました。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰の奴隷にもなったことはありません。ユダヤ人たちは自分たちのことをアブラハムの子孫だと誇り、他の民族より霊的に優れていると思っていました。また誰かの奴隷になったことも全くないと主張しました。彼らはすべてのユダヤ人たちが生まれながら自由を持っているので、イエス様が与えてくださる自由は必要ないと思いました。彼らの話はですね、ある意味本当のことでした。しかしイエス様がおっしゃっていた自由というのは、体の自由のことではなくて魂の自由でした。それは罪と死からの自由だったのです。イエス様はユダヤ人たちに言いました。自由になりたいなら私の言葉を信じて守りなさい。私の本当の弟子になりなさい。そうすればあなた方は真理を知るようになる。そしてその真理はあなた方を自由にする。イエス様が与えてくださる真理はイエス・キリストという福音です。この福音が私たちを罪と霊的な死から自由にしてくださいます。二つ目のポイントです。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。34節から36節を一緒に読んでみたいと思います。34から36節です。3、はい。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。ユダヤ人たちが主張する血筋による自由とは、罪に対してはその効力がありませんでした。人は誰もが罪を犯すことから免れることはできないからです。このことはアブラハムの子孫であるユダヤ人たちにも例外はありません。しかもイエス様がおっしゃっている罪は、表に現れる罪だけではなくて、心の罪をも含めているのです。このようにすべての人が罪の奴隷であるのです。 奴隷の違いはですね、息子ではないということです。息子はいつも父の家にいることができます。しかし奴隷はその主人のためにどれほどどんなに長く仕事をしたとしても、その家に居続けることはできません。一方、息子の違いはですね、父の家にいるということです。父の遺産を相続するということです。しかし奴隷は主人のためにいくら一生懸命働いたとしても遺産を相続することはありません。私たちが永遠に神の家にいるためには子にならないといけません。奴隷の身分で居続けることはできませんから、奴隷の身分が子の身分に変えられないとなりません。イエス様は罪を行っている者は皆罪の奴隷だと言いました。しかし奴隷である私たちの身分を変えてくださる方はただ一人御子イエス・キリストであるのです。三つ目のポイントです。悪魔の子供は真理を憎みます。44節と45節をお読みしたいと思います。一緒に44節と45節です。44と45です。三杯、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。しかしこの私は真理を話しているので、あなた方は私を信じません。私たちの父はアブラハムだというユダヤ人たちにイエス様は言いました。アブラハムの子供ならアブラハムの業を行うはずです。アブラハムはそのようなことをしなかった。私たちの父はアブラハムだという彼らの主張は彼らの血筋においては真実です。しかし彼らの信仰においてはそうではありません。なぜなら彼らはアブラハムのように神を信じていないからです。ユダヤ人たちはアブラハムのようには神を信じようとしません。むしろ彼らは自分たちがアブラハムの子孫であることが疑われたりすると我慢できず相手を攻撃するような 異常な信仰を持っていました。そこでこれらのイエス様の言葉も非常に気に障っていたのです。しかしアブラハムは常識的には全く信じることができない状況の中でも神を信じました。アブラハムは死者を生かし、ないものをあるものとして召してくださる神を信じたのです。イエス様は神様の真理を言い、神様の命を与えるものとしてこの世に来られました。しかしユダヤ人たちはイエス様を受け入れません。むしろ彼らには命を破壊して真理を攻撃する性質があったわけです。アブラハムの子孫だと自称しながらも、実は悪魔の子供として働いていたわけです。だからユダヤ人たちは真理であるイエス様を憎んでいます。今日はこのようにして3つのポイントを考えてみました。自由に関する3つのポイントです。ユダヤ人たちの話はですね、私たちの話のように聞こえます。正しく言えばイエス様を信じる以前の私たちの姿だと思います。今皆様は自由でしょうか。自由ですね。皆様はイエス様を信じて救いを受けた私たちは、罪や永遠の滅びから自由を受けています。時々罪につまずき転ぶことがあっても倒れ伏すことはありません。主が私たちの腕を支えて導いてくださるからです。今週1週間も聖霊様の導きを受けて、神様の子供として御言葉に聞き従いたいと願います。お祈りしましょう。父なる神様、イエス様の真理を私たちにくださってありがとうございます。私たちに誠の自由を享受させてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。